街に夢を広げよう。ウィーカム幸福プロジェクト、小島幸福ウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、We Love 校区プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫っています。今週は小島校区の特集です。4日目の今日は校区の歴史をご紹介します。久留米市街地では一番古い歴史を持つ小島小学校や、青木茂旧居、ゴムの町久留米を支えた工場の話題を中心に、小島校区の歴史をよく知る町づくり委員会の皆さんに伺いました。それではどうぞ。
お話は昨日に続きまして、小島校区まちづくり委員会の会長、寺崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは小島校区小学校が令和4年度に150周年迎えたそうで、おめでとうございます。
そうですね、もう小学校、久留米の小学校としてはですね、2番目に古い小学校で、一番古い小学校の名前がですね、明前小学校と言われてました。で、明前小学校はですね、まあ教員養成の小学校と言われてまして、まあその後こう統廃合がございまして、小島小学校が今残っている小学校の中で一番古い小学校ということになっております。
すごい、昔の名前を今も伝える歴史である。で、結構多くの卒業生、有名な方がいらっしゃいますね。
そうですね、青木茂、豊田勝明とかですね、石橋正二郎さん、で最近ではですね、昨年秋のあのノーベル化学賞の候補に国武弘樹さんという方がですね、候補に上りました。受賞はなかったんですけども、候補に上ること自体がすごいんじゃないですかね。
学術や文化に傾倒した方が非常に多いですね。
多いですね。もう本当頭が下がりますね。もう大先輩ですのでね。
で、あの小島小学校にはあのご出身の石橋正二郎さんが寄贈されたプールとか講堂もあるそうですね。
そうですね。私がまあちょうど34年の卒業なんですけど、34年の時にですね、石橋正二郎さんが、あの、講堂を寄付されましてですね、落成式にお見えになったのを、私、石橋正二郎さんはその時、最初で最後だったと思うんですよ。お会いしたことございます。その講堂もですね、早くなくなりました。
そうだったんですか。はい、でも思い出はたくさん。
そうですね、ありますよね。もう、立派な方ですよね。
そうですね。さあ、ここまでは小島小学校の歴史を伺ってきました。で、ちょっとまた遡りまして、江戸時代の頃にはこの地域侍屋敷などがあったそうですね。
そうですね、あの江戸時代はですね、小島工事、まあ小島って小も小屋さんの小の小道、まあ明治6年にですね、17町を整理されて、明治6年に今の小島となったそうです。
島ってついてるのもちょっと特徴的ですね。
そうですね、まあ町名の由来はですね、洪水の時に浸水せずに島になるということで、小島は住む家のある島という意味だそうです。
この時間は青木茂旧居についてお話を昨日に続いて吉田副会長に伺っていきます。あの青木茂さんと言いますと必ず坂本半次郎さんが出てきますけども、令和4年から令和5年にかけては久留米市美術館で2人展も開かれていて、見に行った方も多いと思います。青木茂旧居のそばにも住んでいらっしゃるということですが、こちらはどんな施設なんでしょうか。
はい、地域の方が中心になって、市に働きかけて設立したというふうに聞いてます。最近は荒木さん中心に周辺の方々が運営に携わっていただいてます。ほとんどボランティア状態なんで大変ご苦労なさっていると聞いております。
ボランティアで運営されてるんですね。で、青木しげる旧居は、本当に日本家屋、明治時代の面影を残してて、なんか、私も何回か行ったことがあるんですけど、じいちゃんばあちゃん家に帰ってきたみたいな、そんな雰囲気になりますよね。
そうですね。まあ、うちがその裏なんですけども、はい、当時は、確か月星さんの、はい、社宅みたいな感じで、普通の家でやって、はい、なんかお風呂を焚いて煙が流れてるような家だったんですけども、町が働きかけてですね、保存にしようというような話になって、ようやく立ち上がったというふうに聞いております。
そして青木茂さんというと、まあ、全国的に有名な洋画家ですので、まあ、福岡に限らずあちこちに作品が残ってますが、林副会長、なんか唐津にもゆかりのものがあったそうですね。
唐津はですね、最終的に青木茂が病気で治療したといいますかね、うん、その時に滞在したのが唐津市なんですよ。だから唐津市民の方はですね、青木しげるに対して非常にこう造形といいますか、うん、が深いといいますか、そういう関係があるんですね。だから川村美術館というのは小さな美術館ですけど、うん、そこには青木しげるの作品がいくつか残ってるんですね、はい、でそこに久留米市の市民会館ですね、元のね、そこにあったどんちょうがですね、はい、の一部が修復されて、川村美術館唐津に今あるんですよ。ですからぜひね、やっぱり久留米のね、はい、にあったどんちょうだからみんなで見に行こうということでね、はい、何か誘ってね、はい、行きました。もうそれは素晴らしいどんちょうですから、ぜひ行って、見てほしいなというふうに思いますね。
今ちょうど私、寺崎会長にどんちょうの一部を見せていただいてますけども、本当綺麗に修復されて残ってますね。
そうですね、はい、僕も見た時は懐かしかったですね、
はい、これは海の幸をどんちょ
う
に。
そうです、そうです、これ一部なんですよね。いや、市民会館のどんちょうで大きかったですからね。
まあ、今残ってる写真見せてもらったら、縦が3メーターぐらい、横も5メーターぐらい残ってまして、はい、迫力があります。まあ、こういったものも唐津に行くと見られるということで、青木しげるさんの足跡感じました。昭和時代は子供さんがすごい多い校区だったそうですね。
そうです。これ、私の小学校で、まあまあ私は団塊の世代の人間ですのでね、ムーンスターの今の小島公園のところに江南中学がございましてね、もう小島小学校でもですね1000名超えてました。マンモス校でした。まあ中学校は江南中学がそのムーンスターのところにございましたけれども、今はもう別のところにありますけどですね、
今はちょうどこのコミュニティセンターお邪魔してますが、お隣がまさに工場ということで、もう校区に寄り添ってなくてはならない存在ですけど、なんかこう当時のにぎわいで思い出すこととかありますか？
そのにぎわいの話としてはね、月星の、その頃は月星ですね、はい、のゴムと月星ゴムと、それからブリヂストンと朝日、はい、日本ゴムですね、ゴム3社と言ってましたよね、はい、でそこでですね工員さんが多かったんですよ、はい、もう3つの工場でね、はい、で月星ゴムからそれからですね国鉄まで、はい、久留米駅まで帰りはね、はい、全部つながってました、切れ目なくそれが3工場する人がね、はい、だからものすごくここの辺りはね繁栄したって言いますかね、人が多かった土地、
この辺りもですね、うん、ゴムの匂いがしてましたよ。
ああ、そうですか。
今は知りませんけどね、
でも本当ゴムの町久留米ならではですね。はい、ということで今日はですね、小島航空の江戸時代から近代までのいろんな歴史のお話をお伺いしてきました。寺崎会長、そして林副会長、吉田副会長ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、本当いろんな歴史のお話が聞けて興味深いことがたくさんありましたね。そしてこの小島航空は昔から、そして今もたくさんの有名な方たちがご活躍、世界中でご活躍されているというのもとても興味深いですね。まあ、何といっても150周年、小島小学校はもうすでに迎えているというね、わあ、本当面白い話がたくさん伺いました。ありがとうございました。 We Love 校区プロジェクト小島校区特集、今回は校区の歴史をご紹介しました。明日は最終日、そのもうすでに150周年以上という歴史を刻んでいます小島小学校についてご紹介します。 校長先生と6年生の代表3名の方がご出演されます。明日もぜひお聞きください。